はナビゲーターの里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は今まで営業 されてきた中でもう二度とこんな営業はしたくないっていう、そってありますか？
なるほど、
はい、
二度とやりたくない、3つあるね。
はい、
3つ。うん、1つは、もう夜の訪問はしないと。
夜の訪問、
うん、テレアポやってた頃って、
はい、
まあ、夫婦のが揃って いてる時間帯っていうと、
はい、
やっぱり夜になることが多いね、
はい、
ご主人さんが帰ってくる時間帯に合わせて行ったりだとか、
はい、7時以降になりますね。
あ、そうそうそうそうそうそう、はい、土日なんかも出かけたりするからとか言われて、はい、訪問する時間帯がどうしても夜になることがすごく多いから、はい、訪問販売の人って夜の訪問って必要不可欠だと思う、
はい、
で、実際僕がそのなんで夜の訪問しないっていうふうに決めたかっていうと、
はい、
そのまあ一戸建てのね家を、はい、住宅を購入を検討している時に、
はい、
その住宅の営業マンが当時ね住んでたアパートに、はい、夜訪問しに来るんだよね、
はい、
自分が営業される立場になってって初めて分かったんだけど、
はい、
夜の訪問ってすげえ迷惑なんだよね、
はい、
迷惑なんだよね。仕事から帰って一息つく頃にピンポーンってなるんだよね、はい、インターホンが、はい、玄関見たらそのスーツ着た営業マンが変なニコニコ顔で突っ立ってるわけよね、
はい、
でその時の心境としてはうわーこれから、
はい、
売り込みが始まるのか、
はい、
だからもう迷惑行為である、
はい、
うざい、
はい、
めんどくさい、相手にしたくないっていうこの4つのネガティブ感情が、
はい、
ムラムラって起き上がってくるわけ、
はい、
で営業に慣れている、まあ、僕ですら、
はい、
うざって思うぐらいだから、
はい、
まあ、普通の人は僕よりもっともううざくて、
はい、
これは拒否感拒絶感っていうのを、
はい、
まあ、出してくるだろうねと。で反対の立場も分かるのよ、
はい、
まあ、営業マンも朝早くから行ってるはずなのよ、はい、会社にね、
はい、
で夜遅くまで行かなきゃいけない、ね、お客さんのアパートに待ち伏せしなきゃいけないっていうことを考えると、はい、これはもう厳しいよなと、
はい、
お互いがそのウィンウィンじゃないから、
はい、
これはもうやらない方がいいなと、うん、でもお互いが嫌な思いするようなことはしてはいけないなと、
はい、
だから、基本的に僕は夜の訪問は、原則禁止だ、
はい、
まあ、僕が言ってるだけなんだけど、まあ、もう他の人たちもね、まあ、当時いないから僕一人だけになってたんだけど、
はい、
もう僕は夜の訪問しないって決めたんだよ、
はい、
まあ、お客さんからどうしてもこの時間帯しか会わないんです、
はい、
夜しか会わないんで辻さんごめんなさい夜になるんですけど申し訳ないですけど来てくれますかって言われたら行く、
はい、
そうじゃない限りは僕は夜は行かない基本的には、
はい、
もう家帰ろうって感じ、
はい、
こういうのって多分訪問販売ではありえないことかなと思う、
はい、
で2つ目が、
はい、
しつこい電話はしないと、
はい、
うん、テレアポしてた頃はもうアポをにしたい一心で、
はい、
かっこよく言うと上司たちが言うと粘り強く電話をしたの、
はい、
でもお客さんからすると単にしつこいだけなんだよね、
はい、
で優しい人ってその電話越しでズバッて断ることができないから、
はい、
できないからその営業マン側
は
何度も何度も電話してくるんだよ、
はい、
あこの人断らない人だって言って、
はい、
で何回か電話したらもしかしたらアポになるかもっていう思いで電話してるんだけど、
はい、
でもねもともと興味がないからさ何回電話しても無駄なんだよねですので、だからその食い下がるようなしつこい電話はしないと、
はい、
うん、で仮にそれでアポになったとしても、
はい、
その制約率がすごい低いんだよね、
はい、
では制約できる確率がすごい低いし仮に制約できたとしても高確率でクーリングオフされちゃうし、
はい、
で、結果ストレスが溜まってイライラするしと、
はい、
すげえ悪循環になっちゃうからもうしつこい電話はしないよと。
お互いですねお客さん
も。そうそうそうそうそうそう、はい、だから電話の回数も話す内容もすげえあっさりした内容に、
はい、
変更してるし、 あの切り返しトークなんかも一切今使わないからね、
はい、
うん、まあ、電話でアポ取ってる時点で、あの切り返しトークを使わなきゃいけないお客さんっていうのは、商談時めちゃくちゃ苦労するし、
はい、
うん、そんな見込みの低いお客さんを今いきなり営業マンが行って、はい、制約をもぎ取ってきてもクーリングオフ来ちゃうから、
はい、
だったらその見込みの低いお客さんを見込み度を高くするまで待ってあげた方が制約度は高くなるなって感じ、うん、で最後の3つ目が、
はい、
あのアポなし訪問はしない、
はい、
っていうことにしたのよ、
はい、
ま、たまたま近くを通ったもんですから、はい、顔出しに来ましたとか言って、はい、よく言うんだけど、はい、例えば見積もり出して検討しますって言って、
はい、
でその検討の返事がまだもらえてないお客さんだとか、はい、アポがなかなか取れない、
はい、
お客さんに多分アポなし訪問をすることが多いと思うんだけど、
はい、
それはねもう完全に無駄なんだよね、
はい、
うん、そのアポなし訪問をしなければいけない状況っていうのが、
はい、
もうすでにクロージングを失敗してる時か見込み度の低いお客さんだから、
はい、
もうやるだけ無駄なんだよね。僕何回かある、
はい、
うん、そういうアポなし訪問行こうとしてお客さんがいないとかね、はい、うん、そういうことがいっぱいあったから、そういうのはもう本当無駄だから、うん、疲れるだけだし営業マン側もで、はい、お客さん側もうざいだけだから何一ついいことがない、
はい、
うん、それで制約が上がったことないでしょ。だからやらない方がいい。この3つはもう二度とやらないって決めた、
はい、
なぜなら無駄だから以上ですね
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。